こんにちは。吹く風の中に気持ちよさを感じる季節になりました。皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年4月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、桜博士勝木俊夫さんのお花見の桜というお話です。そして食生活の話題では、いちご産地に導入されたプロジェクトのお話をします。続いて農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの、果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第6回はみかんと健康との関連性その3です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はこま焼きです。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって外食情報のコーナー、テーマは減少する昔ながらの駅そば店です。代わってお久しぶりに旬のお魚のコーナーをお届けします。今回は春を感じさせる魚たちをご紹介します。代わって新コーナー、社会福祉法人青葉二会理事長榊原憲俊さんの、食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携です。農福連携を通じた地域活性化に長年尽力されてきた榊原さんのお話をお聞きください。第1回のテーマは和をもってたっとしとなすです。最後はご質問にお答えしますのコーナー、日本の有名なお菓子メーカーは誰が決めているの？キャベツの千切りの活用法についての2つのご質問にお答えします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は桜博士勝木俊夫さんのお花見の桜というお話です。勝木さんのプロフィールです。1967年福岡県生まれ、東京大学大学院農学系研究科修士課程を修了後、農林水産省森林総合研究所に入所、多摩森林科学園の桜保存担当チーム長などを歴任。現在は国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所九州支所長を務められています。30年以上にわたり桜の分類と保全の研究に取り組んでおり、2018年には紀伊半島において国内の野生種ではおよそ100年ぶりとなる新種熊野桜を発見命名されました。桜研究の第一人者として保全活動や啓発に尽力されています。主な著書に桜の科学、日本の桜などがあります。
平安時代に初めて桜が日本文化の中で特別な存在になり、宮廷文化における花見の対象になったと言えるだろう。嵯峨天皇の代に花の宴として桜の花を用いて鑑賞しながら詩歌歓言を楽しむ宴を催したことが記録されている。宮廷や貴族の庭園という限定された空間であるが、飲食をしながら桜の花を楽しむ様式は、この時代に生まれたと考えられる。 室町時代以降、花見の様式は徐々に変化してくる。足利将軍家の花の御所に象徴されるよう、平安時代から引き続き、庭園に植栽した桜を鑑賞する様式ももちろん見られる。しかし、室町時代になると、庶民の文化が発展し、開かれた空間での大規模な花見が行われるようになった。その最も有名な事例が、豊臣秀吉によって1598年に催された醍醐の花見であろう。京都醍醐寺の裏の山麓で行われた花の宴は、近隣から多数の桜を移植し、1000人以上を招待した大規模なものであった。基本的に、女房・女中衆だけが招かれて、誰でもが参加できるものではなかったが、庭園という閉じた空間ではなく、里山の開かれた場所で、大規模に花の宴を行ったことは、現代の花見に通じる様式である。さらに、江戸時代になると、江戸の上野寛永寺に、吉野の山桜を植え、桜の名所を造成したことや、元禄期には、桜の木の下で宴を広げていたことが記録され、徳川吉宗の時代に、隅田川の堤や飛鳥山、御殿山といった桜の名所が造成されている。こうして一般庶民が数多く集う花見が行われるようになり、現在の桜の花見に近い様式に変わっていった。ただし、この時代の花見は、桜の木の下で宴会をするより、花の周囲を見物する様式であったようである。というのも、平安時代以降、こうした鑑賞は、京都や江戸で普通に見られた山桜が対象だったと考えられるからである。江戸時代に作られたお花見の名所でも、植栽された桜の多くは山桜であり、平安時代から江戸時代までおよそ1000年にわたって、お花見の対象は山桜であったと言えるだろう。山桜は大きく成長する樹木であるが、成長に時間がかかるので、お花見の対象として植えられた桜はあまり大きくなかったと思われる。鎌倉時代になると、伊豆原産の大島桜が交雑して生まれた八重咲きの桜も鑑賞対象として広まっていくが、あまり大きく育つものではない。明治時代になると、新たに現れたソメイヨシノが、その後の花見の様式をすっかり変えた。ソメイヨシノは江戸時代の終わりに吉野桜として江戸の染井村から広まった栽培品種で、明治時代になると爆発的に全国に広がり、今では北海道の南部から鹿児島まで、日本全国に無数に植えられている。こうして流行した理由はいくつかあるが、その一つに理想とする花見の様式に都合が良かったことが考えられる。江戸時代に行われるようになった庶民的な花見において、満開の花の木の下で飲食をすることは、理想的な姿であった。多くの花見客がこうした花見を行うためには、花付きが良い、 木が早く大きく育つ、一斉に咲くなどの条件が必要である。それまで花見の中心であった山桜は、こうした条件に合わず、遠くから眺めることに適している。一方、ソメイヨシノは、これらを兼ね備えた特徴を持っており、庶民が理想とするお花見の桜であったからこそ、爆発的に広がったと考えられる。そして、ソメイヨシノが広がることで、現代の我々が行っているお花見の様式も定着したと言えるだろうか。これは、岩波書店発行、勝木敏夫著、桜に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は、いちご産地に導入されたプロジェクトのお話です。農産物の生産現場では、持続可能な農業を目指して、病害虫や雑草を防ぐために点滴を活用するなど、さまざまな防除の技術が取り入れられています。少し専門的なお話になりますが、現在注目されているのが IPM という手法です。IPM とは英語のインテグレーテッドペストマネジメントの頭文字を取ったもので、日本語では総合的病害虫雑草管理と呼ばれています。これは農薬だけに頼るのではなく、多様な方法を組み合わせることで、環境への負荷を減らしつつ、農作物を安定的に生産する管理の考え方です。この防除の方法は大きく次の4つに分かれます。1つ目は、栽培方法を工夫する高種的防除。2つ目は、防虫ネットや粘着シートを利用する物理的防除。3つ目は、天敵となる昆虫などを利用する生物的防除。そして4つ目が、化学農薬を適切に利用する化学的防除です。これらをコストを考慮しながら適切に組み合わせていきます。IPM では、まずは病害虫が出ないように予防を徹底し、それでも発生してしまった場合には、被害状況をよく観察して、最適な方法で対処します。点滴やネットなどを活用し、化学農薬以外の方法を組み合わせることには、大きなメリットがあります。それは、害虫が農薬に対して抵抗性を持つのを防げる点です。特定の農薬を使い続けると、次第にその薬が効かない強い害虫が現れてしまいます。そうなると、より強い薬が必要になるという悪循環に陥りかねません。点滴やネットなどの多様な方法をあらかじめ組み合わせておけば、化学農薬の使用回数を最小限に抑えることができます。結果として、どうしても薬が必要な時にだけ、その効果を最大限に発揮させることができます。これは、環境への負荷を減らすだけでなく、生産者の作業負担やコストの削減にもつながります。今注目されている点滴の活用例をご紹介しましょう。いちごにつく害虫である小さな虫、ハダニは、放っておくといちごの収穫量が減るだけでなく、薬への抵抗性を持ちやすい非常に厄介な存在です。そこで、このハダニを食べてくれるカブリダニという天敵を増やし続けるバンカーシートという資材が使われます。これは、 四角い形の小さな袋状のシートです。中には天敵となるカブリダニの餌が詰まっており、絶好の住処になります。イチゴの株にこのシートを吊り下げておくと、中でカブリダニがどんどん増えていき、少しずつ外へと出ていきます。いわば、天敵が生まれ育つ小さな基地のような役割を果たします。これまでは天敵の虫をその都度撒く必要がありましたが、このシートを設置するだけで、長期間にわたって天敵が自動的に供給され、害虫の発生を抑え続けることができます。2020年から始まったいちご栽培の防除プログラム、いちごハダニゼロプロジェクトでは、苗を育てる段階から収穫まで、このバンカーシートの使用を含め、いつ何をすべきかが時系列でまとめられています。現在は福島、埼玉、長崎など、全国のいちご産地で導入が進み、大きな効果を上げています。今後はこのプロジェクトのような全期間をカバーするプログラムが他の野菜や果物でも行われることが期待されています。消費者にとっては病害虫による不作が減り、農産物が安定して食卓に届くようになります。また、環境に配慮した方法で育てられた農産物、という選択肢が広がり、私たちの暮らしに根付いていくことも期待されています。代わっては、農産物流通技術研究会顧問、長谷川義則さんの、果物のことをよく知って、果物大好きになろうのコーナーです。第6回は、みかんと健康との関連性、その3です。
みかんたくさん食べた人たちは、例えば糖尿病についてのデータとしてはですね、インスリン抵抗性という、フォーマ IR という数値を調べてみますとですね、血中の β クリプトキサンチン濃度が高い、みかんたくさん食べた人たちは、インスリン抵抗性が高くなって、リスクが低くなっていると。まあそういうふうに出てきてますし、から、骨密度ですね。これは頭骨って言って、腕のところの骨の密度をですね、測るんですけども、その密度を測って、見たところ、特に閉経女性ですね、年取った女性の方で、年取った方は骨が折れやすいよっていう話があるんですけども、年取った女性の人でも骨密度が高くてですね、骨折しにくいよということが分かってきて、みかんたくさん食べていくと健康維持につながるんだよですね。からメタボです。肥満はあまり関係ないよっていう話もあったんですけども、データの中で喫煙者だけに限って抜き取って調べてみると、喫煙者の人はメタボになりやすいんだけど、みかん食べてるとメタボにもなりにくいよっていうことが言えたんですね。で、全体的に見ると、メタボと言いますかね、肥満と直接はデータ出てこないんですけど、一部分だけこう切り取って調べてみるとそういうことも言えるんで、まあ、全体的に見ればこういった生活習慣病に関して、みかんをたくさん取って β クリプトキサンチンがたくさん溜め込んでる人は健康を維持できるよと、まあ、そういうふうに大きな声で言えるんだと思いますね。ですから果物食べないよって言われて、コーヒー飲んだ方がいいよ、あるいは、シュークリーム食べた方がいいよとかですね、ケーキ食べた方がいいよって、まあそう言って言うんじゃなくって、若いうちから果物を取ってると、年取ってからもですね、こういった生活習慣病によって、大きな病気のリスクを抱えなくて済むかもしれないよ、 まあ、薬じゃないですからそのまま使えるわけじゃないですけども、若いうちからですねこういうふうに果物を取る習慣つけておくと健康に、維持できるよ、まあ、そんなことが大きな声で宣伝できるんじゃないかな、まあ、そういうふうになってきました。で、まあ、我々はですね、お医者さんじゃないもんですから、あんまり病気のことに対して、詳しいデータというのはこれ以上のことは取れないんですけれども、じゃあですね今糖尿病にかかっている人は果物を取っていいのっていうようなこともこう聞かれるんですね。でそれについてはデータはないもんですからいろいろデータ調べてですね、で、まあ、お医者さんにかかっている人の中でもですねお医者さんによっては果物食べちゃダメだよっていうお医者さんもいるし、からいや少しぐらいなら大丈夫ですよっていうお医者さんもおられるんですね。で、我々はですね、日本糖尿病学会っていうのが出している、糖尿病診断ガイドラインと、まあ、そういうのを調べたんですね。そしたら、その中ではですね果物は一定量までは糖尿病に影響を与えませんよ。で、糖尿病の人たちの献立に1日80キロカロリーの分が果物に割り当てられて、3度の食事のうち2回は果物をつけましょうって、まあ、そういうふうに献立にも書いてあるんですね。で、80キロカロリーっていうと 100g っていうと大体みかん1個ぐらいですね。それが、40キロカロリーですから、だいたいみかん2つぐらいね、1日食べたらいいんだよ、というようなね、指標かな。まあ、そんな感じに思われます。で、さらにですね、この糖尿病学会のガイドラインではですね、果物にはビタミン、ミネラル、抗酸化成分、食物繊維などの他の食品からだけでは取れない、成分が入ってますから、やっぱり取った方がいいんですよってこう書いてありますので、田舎って言いますか地方のですね、医者の中にはですね果物っていうのはやっぱり糖が入ってるから糖尿病血糖値が高い人は取っちゃダメだよって言われる人も昔はそういうふうに言ってたらしいんですけども、そういう人はいるかもしれませんけど、実はですね最近の、糖尿病学会ではこういうふうに言ってるんですよっていうふうにもお話をしてですね、で、果物やっぱり取ってもらった方がいいんですよっていうふうに宣伝をさせてもらってます。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はこま焼きです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。このコーナーでは時々耳なじみのない料理名が出てきますが、今回は多分これまでで一番謎めいた料理の紹介です。その名はこま焼き。ああ、あれのことかとピンとくる方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。さて、こま焼きとは何かという話をするにあたって、話はまず三重県四日市市に飛ぶ必要があります。四日市を代表するローカルグルメは四日市トンテキ。ああ、それなら聞いたことあるなという人は結構いるかもしれません。四日市トンテキは分厚いロース肉のポークステーキです。その特徴はまずニンニク、そしてソースと醤油を両方使ったこってりとした味付けです。それだけで想像できるでしょうが、めちゃくちゃご飯が進む、そしてボリュームたっぷりの肉料理です。こま焼きとはこの四日市トンテキから派生した料理です。トンテキはロースの一枚肉の料理ですから、どうしても端っこはきれいに切り出せない、そういうお肉も出てくるんですね。それを有効利用するために一口大に細かく切って、トンテキと同じ味付けで焼いたものがこま焼きです。そしてそれは単なる端材利用というわけでもありません。四日市トンテキの最大の魅力がご飯によく合うという点です。お箸を使ってご飯と交互に食べるなら、箸で食べやすいこま焼きの方がむしろ嬉しいという人も少なくないようで、まあそんな感じで愛されているのがこま焼きということになります。さて、 このこま焼きが食べられるお店が四日市のトンテキ屋さん以外にもう一系統あります。それが全国にある台湾料理店。もっともこのこま焼きがあるタイプの台湾料理店は決して台湾料理ばかりを提供しているわけではなく、むしろ日本人にも馴染み深い普通の中華料理が中心です。なぜそのようなことになっているかというと、この種のお店が急増した時代の複雑な背景があります。当時は中国産の食品に対するイメージがあまり良くありませんでした。もっともそこには濡れ衣めいた部分も結構あって、豚肉にふやかした段ボールを混ぜた通称段ボール肉まんのような、まあ、極端な、もう本当滅多に見ないほど悪質な事例がネットで面白おかしく拡散されたせいもあったかと思います。しかしやはりその頃から急増していた中国からの出稼ぎ移民たちにはこれたまったもんではありません。中華料理屋さんで生計を立てようと苦労してやってきた日本では中国の食べ物に対するイメージは最悪。そこで彼らは中国料理ではなく日本人にとって印象の良い台湾料理を標榜したんですね。こういった流れが最初に起こったのは愛知県だと言われています。好都合なことに愛知県には昔から台湾ラーメンや台湾酢豚など台湾には存在しない独特の名古屋式台湾料理の文化が根付いていました。彼らはその料理を次々と真似して堂々と台湾料理の看板を掲げました。そしてそれはやがて全国に広まっていきました。そんなちょっと特殊な台湾料理店が、名古屋式台湾料理以外で取り入れた料理の一つがこのこま焼きでした。四日市は名古屋からそう遠くありませんからたまたま知ることになるのは不思議ではありませんが、中国も台湾も全く関係ないこの料理がなぜ抜擢されたのかは正直よくわかりません。ただ僕が思うに理由は案外シンプルで、ズバリ美味しかったからなのではないかと思います。おそらく濃い味が好きな彼ら自身の口にも合い、そしてこれは日本人なら誰でもきっとハマる味だろうと考えたのではないでしょうか。まあこの種の店は総じて味付けが濃くボリュームたっぷりな料理が売りですから、そこにもぴったりハマったということでもあるんでしょうね。さてそんな数奇な運命をたどったこま焼きの作り方をご紹介していきます。もっともここはオリジナルに敬意を表して台湾料理店風ではなくあくまで四日市風です。2人前の分量で作っていきましょう。まずはとんかつ用の豚ロース肉を2枚用意します。できれば厚い方がいいです。グラムで言うと2枚で240グラムくらいでしょうか。これを一口大にカットしておきます。ニンニクも一片スライスしておきます。次にタレを用意します。これ混ぜるだけで OK です。分量は醤油大さじ1、みりん大さじ1、ウスターソース大さじ1、砂糖小さじ2です。砂糖が溶けるまで混ぜておいてください。冷たいままのフライパンに少し油をひいたら、ここに肉を並べ、そこから中火にかけて焼いていきます。肉の片面に火が通ったらひっくり返し、ここでニンニクも加え、もうしばらく焼いてから、合わせておいたタレをジュッと加え、タレを少し煮詰めながら肉に絡ませて出来上がりです。これにはぜひ千切りキャベツも添えてください。もちろんほかほかご飯も必須です。タレはたっぷりめなので、それを絡めたキャベツが少しくったりするのも、これがなかなか肉に負けない美味しさです。肉もキャベツもご飯にワンバウンドさせながら、わしわしと勢いよくお召し上がりください。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は足指のストレッチです。椅子に座り、両足の指を床から浮かし、グーパー、グーパーと広げて閉じるを繰り返します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、 反動をつけて行ってはいけません。また痛みが出たり痛みが増すときは速やかに中止しましょう。続いては外食情報のコーナーです。今月は減少する昔ながらの駅そば店というお話です。
駅そばとは、駅のホームや改札の付近などで提供されるそばのことを指します。その大きな特徴は、注文してから出てくるまでの時間が短く、値段がお手頃という点です。特にお急ぎのビジネスマンや旅行中の方々に人気があり、列車の待ち時間などに手軽に食べられる食事として長年親しまれてきました。ところが、そんな駅そばの店舗が今減少する傾向にあると言われています。特に昔ながらのホーム上にあった店舗などが閉店するケースが多く見られます。その背景にはいくつかの理由が複雑に絡み合っています。まず、駅の中にコンビニエンスストアや少し高めの飲食店が増えたことです。利用客がそちらで食事を済ませるようになり、駅そばを食べる人が分散してしまいました。また、駅での待ち時間が短くなったことや、夜行列車が減ったことも原因の一つです。さらに、地方の路線がなくなったり、駅舎の建て替え、新幹線の開業によるルート変更などで、利用客そのものが減り、売上が落ちてしまったことも考えられます。そして、長年営業してきた店主が高齢になって引退したり、麺を作っていた工場が閉まったりするなど、お店の努力だけではどうにもできない理由で閉店に追い込まれるケースもあります。一方で、駅ビルや駅中と呼ばれる商業施設には、現代的なスタイルのそば・うどんチェーン店が増えています。これらのお店は、早い・安いに加えて、うまいという品質にもこだわっています。また、丼物や季節のメニューを充実させたり、夜はお酒とおつまみを提供したりと、多様なニーズに応えています。これまでの駅そば店とは異なる新しいスタイルと言えるでしょう。昔ながらの駅そば店が減っていくことは、単なる経営の問題だけではありません。日本の鉄道網の変化や地方の移り変わりといった社会全体の大きな変化とも深く結びついています。もしあなたのお気に入りの駅そば店があれば、ぜひ今のうちに足を運んで、その味を楽しみ、応援してください。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次はお久しぶりに旬のお魚のコーナーをお届けします。今回は春を感じさせる魚たちをご紹介します。
冬の厳しい寒さが和らぐ4月、多くの魚が産卵のために沿岸へやってきたり、活発に餌を食べ始めたりする時期です。今日は春を感じさせる代表的な4つの魚、桜鯛、初ガツオ、サワラ、メバルをご紹介します。まず、桜鯛です。実は、 桜鯛という名前の種類の魚がいるわけではありません。4月から5月の産卵期に、体が美しいピンク色に染まった真鯛のことを、季節の呼び名としてそう呼んでいます。特にメスは、ホルモンの影響で色が鮮やかな桜色に変化します。体の表面にある青い斑点が散らばった様子が、まるで夜桜のように見えることから、江戸時代より粋な呼び名として親しまれてきました。めでたいという言葉に、春の美しさが加わるため、入学や昇進のお祝いには最高の食材です。上品でさらりとした脂が乗っており、食べ方はお刺身、鯛めし、塩焼きなどがおすすめです。次に、初ガツオです。黒潮に乗って北上してくる上りガツオのことです。冬を南の暖かい海で過ごしたカツオが、春、餌を求めて日本列島を北上してきます。この時期のカツオは、筋肉質で引き締まった身が特徴です。脂が少ない分、赤身本来の旨味と、ほのかな酸味が感じられます。独特の血の香りは、タラの芽やフキなど、春の山菜の苦味ともよく合います。カツオのたたきは、生姜やニンニク、新玉ねぎのスライスなど、薬味を効かせて味わいます。最近は、醤油ではなく、塩とレモンで食べるのも流行っています。次は、サワラです。漢字で、魚偏に春と書く通り、春を代表する魚です。成長するにつれて名前が変わる出世魚で、縁起が良いことでも知られています。特に関西では、産卵のために瀬戸内海へ入ってくるこの時期を一番の旬として、古くから親しまれてきました。サワラのお刺身は贅沢品です。非常に鮮度が落ちやすく、お刺身で食べられるのは、産地の近くや漁師さんの間だけと言われてきました。身は香りがよく、非常に柔らかで上品な甘みがあります。食べ方は、西京焼きや竜田揚げのほか、バジルソースを使った洋風な味付けも驚くほどよく合います。最後は、メバルです。別名、春告げ魚とも呼ばれる、春の訪れを象徴する魚の一つです。目が大きく張り出している見た目から、メバルという名が付けられました。きめ細やかな白身で、白身の王様と言われるタイやヒラメにも引けを取りません。煮付けにすると大変美味しくいただけます。皮のゼラチン質にも旨味が詰まっており、特に4月のメバルは、しつこくない良質な脂が身全体に回っています。噛むほどに上品な甘みが口の中に広がります。
次は新コーナー。社会福祉法人青葉二会理事長、榊原憲俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。日本の農業は高齢化や担い手不足という課題を抱えていますが、福祉と連携することで解決を目指す農福連携という取り組みが注目を集めています。これは障害者や高齢者の農業参画を促すことで、農業現場の労働力を確保するとともに、参加者の社会参画や自立を支援する、双方にとって有益な試みです。社会福祉法人青葉二会の理事長を務める榊原憲俊さんは、この農福連携を通じた地域活性化に長年尽力されてきました。 1980年にスタートした前身の無人化作業所の時代から、障害者が地域社会で自信を持ち、役割を担える仕組みの構築に邁進。現在は農産物の生産のみならず、加工、販売、さらにはレストラン運営など多角的な事業を展開されています。こうした取り組みが評価され、同法人は農福アワード2023においてグランプリを受賞されました。このコーナーでは榊原さんに農福連携の歩みや活動に込めた思いなどについてご寄稿いただきます。第1回のテーマは、和をもってたっとしとなすです。私の名前は榊原憲俊と申します。私の自己紹介から始めますが、食をテーマにと言いますと、まず私の頭に浮かんだのは、日本山岳信仰と修験道の開祖とされる、縁の行者さながらの大学山岳部で出会った学友との体験です。それは、山菜や木の実、谷川の魚などを取って焚き火を囲んだ日々の思い出です。そこが今でも私の食の原点となっており、最近ではジビエなど自然食材との関わりに関する仕事も進めています。したがって私の話は、食は自然の恵み的なことをベースに進んでいくのではと思われますので、どうかよろしくお願いいたします。私は奈良市に住まいしています。奈良といえば、東には三笠の山と井出市月、そのふもとには東大寺と大仏様が鎮座され、西には興福寺の五重の塔の先端が天を指し、五十二段と称される石段の下には、猿沢の池の風波が静かに響いています。そこに住まう人々は、今もなお奈良時代の遺物に囲まれながらも普通に暮らしています。またその歴史的な風景は奈良市内だけでなく、吉野山に行こうが、イカルガの法隆寺に行こうが、どこに行っても古の景色と昔物語がついて回ります。それが大和の国奈良の風景です。また奈良には、関西でも独特の大和言葉があります。今、高市首相の奈良弁が話題になっていますが、女性が奈良弁で話すと可愛いと言われるでしょう。しかし、男性が奈良弁で話すと頼りないと思われそうです。例えば、頼りないことを頼んないと言いますから、なんとも頼りない響きです。外出時に火の始末で慌てた時も、はよいんでみーでした。何かふわふわ感の漂う表現ですが、このような言葉こそが大和言葉と呼ばれるものでしょう。どうしてこうなったのかわかりませんが、一世代前までは奈良の人々の朝食は茶がゆが常食だったようです。千年以上もの歴史の間に、顎の筋力が弱くなったのかもしれません。聖徳太子の和をもってたっとしとなす。太子は奈良の飛鳥村でお生まれになった方ですから、太子はきっと、仲良しや、ええことやで、と言われたのでしょう。この言葉通り、皆様と仲良くしていただければ幸いです。また、奈良にも、奈良漬けや柿の葉寿司、茶がゆや鹿せんべいなど特産の食べ物がありますから、その紹介を大和言葉でお話しできれば楽しいかもしれません。私の仕事は社会福祉法人青葉に会で、障害のある方々の自立と社会参加を目指して、 地域の食料生産を主にした就労支援を行っています。日本には奈良にあるような中山間地域が国土面積の約7割を占めていますが、そのような地域が日本の食料生産の約2分の1を支えています。日本の食料自給率はカロリーベースで 38% ですから、少子高齢化や過疎の進む中山間地域が崩壊するようなことがあれば、それは日本の存続危機にもなりかねないとも言われています。政府は令和6年に農福連携という制度を閣議決定し、重要達成目標を定めて取り組んでいます。取り組みのタイトルは、農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画をしていく取り組みとされています。アオハニ会は、障害者が地域農業の担い手として活躍できるよう、現在の地域に施設整備をした33年前からその支援に取り組んできました。それは、障害のある人たちが地域共同体の一員として参加することを目標に始めたことです。その内容は、農業を基本に農産物の加工、林業では間伐材を使用した家具や日用品などの製品作りです。現在の耕作面積は12ヘクタールほどの田畑で、米、さつまいも、ブルーベリー、大豆や野菜などを栽培しています。また、その農産物を提供するレストランは現在8カ所あります。林業は約22ヘクタールに及びます。農産物の食品加工は、レトルト、冷凍、ドライ、惣菜などが主力で、その他にもパンやお菓子、瓶詰め、干し芋、ジェラートなどの生産があります。最近では火や水がなくても温かく食べることができるレトルトの防災食品の生産にも力を入れています。これらの食品は企業を通じて店舗やオンラインでも販売されています。他にも仕出しやお弁当もあり、多い日は1000食を超えます。また他にも地域産業との連携を進めており、清酒やブルーベリーワインの製造の他に、福祉、農家、企業などとの連携による地域商品作りを行っています。最近このような取り組みから、米ぬかを素材とした化粧品石鹸が、この地域の小さな郵便局からヨーロッパの4カ国へ輸出するまでになりました。もちろんこの石鹸も含め、みんな障害のある人たちが生産したものです。このように、過疎、高齢、少子化の中山間地域の担い手を目指して、障害のある人たちが日々仕事に励んでおられます。一方で、東の中山間地域だけでなく、奈良の西の端、大阪との県境にある生駒市周辺でも、その地域の課題に農福連携を生かし、障害のある方々が活躍しておられます。その地域には、かつて大阪に勤務する人々のベッドタウンとして開発された住宅地が広がっています。しかし、現在では高齢化が進み、地域スーパーの撤退など、ライフラインの問題が生じています。そのため、地域の要望により、お惣菜や弁当など、食の提供での地域協定の締結となりました。台風、地震、大雨と災害の頻発する日本において、食の提供は皆様にも喫緊の課題かと存じますので、今後そのような話もできればと思います。続いては、
ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。日本の有名なお菓子、銘菓は誰が決めているのですか?という福岡県の池田さんのご質問にお答えします。
銘菓とは、名高く品質の優れた菓子の総称であり、それは誰か特定の人や機関が公式に決めているわけではありません。何十年、何百年と愛され続けているお菓子は、その歴史と品質から自然に銘菓と呼ばれるようになります。ところが、銘菓という言葉は法的な定義があるわけではないため、お菓子を製造・販売する側が宣伝やブランディングのために使うこともよくあります。専門家が銘菓を評価する際に重視する要素であり、本物の銘菓を見分けるための客観的な判断材料をいくつかご紹介します。歴史・継続性。お店の創業年を確認し、長く愛され続けている老舗であるかどうかが重要な判断基準になります。地域性、物語性。地元の特産品を使用しているなど、その土地の歴史や風土との強い結びつきも必要です。評価、認知度。観光客だけでなく、地元住民が日常的に贈答品として使用していることも信頼の証です。また、百貨店や専門家の選定品に選ばれているかどうかも判断材料になります。技術、製法。誰も真似できない伝統的な製法が守られているかどうか。また、シンプルながらも材料の質に徹底的にこだわっているかどうかも重要です。パッケージ。過度に豪華な宣伝よりも品格や職人の思いが伝わるデザインであるかどうかも銘菓としての格を示す要素となります。これらを満たし消費者に受け入れられ長く愛され続けるお菓子だけが時間を経て真の銘菓として認められるようになります。ちなみに、日本三大銘菓と呼ばれる菓子があります。一般的に挙げられるのは、新潟の越の雪、金沢の朝青伝、松江の山川という三つの落雁です。落雁とは、米粉や豆の粉などに砂糖を加えて固めた干菓子です。これらが選ばれた背景には、江戸時代に砂糖が貴重品であったこと、そして茶の湯の文化と深く結びついていた歴史があります。
二つ目です。時々カット野菜のキャベツの千切りを買ってきますが、たくさん余ってしまいます。料理への使い方など教えてください。という東京都の木下さんからのご質問にお答えします。
何かと忙しい現代人にとって、カット野菜は食生活の面で大きく役立つ存在です。中でも、キャベツの千切りはそのまま手軽に食べられることから人気があります。しかし、一袋の量が多くて、消費期限内に使い切れず、もったいない思いをすることもあるでしょう。市販の千切りキャベツの消費期限は、未開封の場合で、おおむね製造日より3日から5日が目安とされていますが、 開封後は当日か翌日には使い切ることが推奨されています。日持ちが短い分、計画的な利用が大切です。そんな時に役立つキャベツの千切りの上手な使い方と、ちょっとした保存のヒントをご紹介しましょう。まず定番は、生の食感を生かしたサラダや和え物です。マヨネーズ、酢、砂糖で和えれば、手軽にコールスローサラダが完成します。お好みで栄養や彩りをアップさせるため、人参の千切りやコーンを加えるのもおすすめです。また、塩昆布とごま油で和えたり、ツナ缶、ニンニク、醤油を混ぜて和えるだけで、食べ応えのある和風の副菜になります。キャベツは加熱するとかさが大きく減り、生の時よりもたくさん食べられます。また、繊維が柔らかくなり消化しやすくなるため、胃腸への負担も減らせます。たくさん余って困った時におすすめなのが、お好み焼きです。千切りキャベツに小麦粉と卵を加え混ぜて焼くだけです。ソースやマヨネーズをかけ、鰹節を振っていただきましょう。ハンバーグやメンチカツの種に混ぜ込むのも有効です。ひき肉に加えることで、ジューシーでふんわりとした仕上がりになり、かさ増しにもなります。豚肉や他の野菜と一緒に炒めれば、かさ増しになるだけでなく、栄養バランスも良くなります。生姜焼きや中華風の味噌炒めであるホイコーロー風の味付けもよく合います。コンソメスープやクリーム系スープ、または味噌汁の具材にする方法もおすすめです。スープや味噌汁にすると、キャベツの甘みを感じられるとともに、キャベツから溶け出したビタミン C やカリウムなどの水溶性の栄養素も煮汁ごと無駄なく一緒に取れます。水溶性の栄養素が流れ出にくい電子レンジを使った調理もおすすめです。豚肉で巻いたり、豚バラ肉と一緒にレンジで蒸して、ポン酢などのタレで食べるのは、美味しくてヘルシーな方法です。食パンに乗せて、ツナマヨやチーズと一緒に焼けば、朝食やブランチにぴったりのキャベツトーストになります。キャベツの甘みが増して食べやすくなります。特に、水分が抜けかけた少しパサつきが気になるキャベツの千切りは、焼き物や炒め物、スープなどに使うと良いでしょう。もし大量に余ってしまった場合は、早めに冷凍保存するのも一つの方法です。千切りキャベツをジッパー付きの保存袋に入れて、手で押さえて空気を抜いてから冷凍します。保存期間は1ヶ月程度が目安です。冷凍したものは生で食べるのには向かず、加熱調理に利用してください。
皆様からのお便りをご紹介します。2月号には純喫茶のお話がありました。私は田舎育ちで入ったことはありませんが、今の時代なら一回は行ってみたいと思っています。楽しそうで美味しいメニューがたくさんあり、盛り上がりそうですね。喫茶店も時代によって変わっていきますね。というお便りを愛知県の二村さんからいただきました。これで令和8年4月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。